おはようございます。皆さん、賛美の中でイエス様の御顔っていうかな、出会いますか？出会ってますか？アメン。ね、こう賛美っていうのは単に歌う大会じゃないですね本当にこう歌詞の中でね、口は主を言ってるのに耳では主の声聞く、不思議です ね、 ね、あのメッセージする前っていうのはね、メッセージしたことある人は分かると思うんですけど、結構なんていうのかな、思い煩いが多いんですね。こうしようかな、ああしようかな、ぐるぐるぐるぐる、仁さんそんなことないでしょって言うでしょ、いやあるんですでもね、賛美の中で主になんていうのかな、心なんていうの整えてもらえるっていうのはね、本当に感謝な時だなと思いますね。とにかくよかった、感謝します、主に感謝。何を言うとしたんだっけ。はい、じゃあいいですか。はい、今日のタイトルは何でしょうか。3、はい、はい、どうやって受け入れますか、ね、どうやって、ね、他の人を受け入れたらいいのか、ね、このメッセージが終わる頃には皆さんの中でそれぞれの回答が出てると信じます。アメン、ね、どうやって受け入れますか、ね、大事なことですよね、はい、この箇所を通して、ね、聖書の箇所の中で、ね、皆さんと一緒に、ね、答えを見つけていきたいと思います。使徒の働き15章の1節から11節を購読したいと思います。購読ですね、いつものように私が読んで皆さんが2節を読んでください。いいですか。こっち見てくださいね。これでね、いきますね。じゃあ1節、こっち、私はこれ見ない、ね、はい。じゃあ、ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。さて一行は教会の人々から送り出されて、フェニキアとサマリア地方を通り、道すがら兄弟たちに異邦人が回収した次第を詳しく伝え、皆を大いに喜ばせた。はい、次の場面お願いします。はい、ところがパリサイ派から信者になった人が数名立って、異邦人にも割礼を受けさせてモーセの律法を守るように命じるべきだと言った。議論を重ねた後、ペテロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、ずっと以前に神はあなた方の間で私をお選びになりました。それは異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。また彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別もなさいませんでした。11節一緒に読みましょう。3、はい、私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。アーメン。はい、じゃあ今日のこの内容ですね、いつものように要約してみましょう。お願いします。次お願いします。はい、要約、総理要約ですね、一緒に読みましょう。3、はい、だから信者になった人たちが異邦人にも割礼を受けさせるべきだと教えていたので、パウロやバルナバたちと意見の対立が生じました。運について協議するためにパウロたちはエルサレムに上りました。人と長老たちは集まって議論を重ねた後、ペテロが言いました。神は異邦人にも聖霊を与えて彼らをも受け入れてくださったことを証明なさったのです。それなのになぜあなた方は先祖も私たちも追い切れなかった首輝きを受けて 滅びようとするのですか。主イエスの恵みによって救われたのは、それも同じことです。アメン。はい。という内容なんですね。じゃあね、今日はね、早速質問に入っていきたいと思います。1番。おお。ちょっとね、パワーポイントをいろいろね、いじくるのが面白くなってきて、なんかいろんなのあるんですよね、あれね、やってみて、なんかワーンとかかって、ワーとかあったりね、なんかおもちゃみたいに遊んでますけどね、ちょっと私もパワーポイントね、いろいろ練習しようかと思って、まあ、それは大事じゃない、こっちがね、はい、1番読みましょう、3、はい。はい、質問ね、答えはこの聖書の箇所の中にあります。ユダヤから下ってきたある人ってどんな人でしたっけ。どんな人？うん。はい。はい、ファリサイ派。ファリサイ派ってどんな人でしたっけ？すみませんね、仁さんのメッセージは質問がやたらと多い。ファリサイ派ってどんな人でしたか？みんな知ってるでしょ？どうぞ言ってください。律法学者ね。律法を？律法を？よく知ってる、知ってるだけじゃなくて、まあ、厳格に守ってる、そう、そういう人たちですね。そういう人たちの中でクリスチャン、イエス様を信じて受け入れた人がいっぱいいたんですね。さあ、その人たちが何て言ってましたか。どのように教えていたでしょうか。どうぞ皆さん自由に言ってください。皆さんマスクしてるとなんかみんな言わなくなっちゃうどうぞ、どのように教えてましたか。答え書いてあります、書いてある。そう、割礼受けなきゃダメだよって。異邦人、ユダヤ人じゃない人の中でクリスチャンになる人がいっぱいできたんです。いいことですよね。ね、ユダヤ人じゃなくてけど、イエス様信じますっていう人がたくさん出てきたんだけど、その人たちに、あんたたちね、聖書信じるって言うんだったら、これ聖書、モーセの律法にこう書いてあるから割礼受けなきゃダメよっていう人たちが出てきた。そしたら、バルナバたちともうすごい意見の議論になったんです。そんなことないよ。イエス様信じるだけ。いや、そうじゃない。おーね。そういう感じなんですね。じゃあ、ね、どうなっちゃうのだろうかって。問題が起きたわけですね。問題が起きたときどうするか。ね。このパリサイ派。パリサイ派の人っていうのは、質問します。いい人たちですか？悪い人たちですか？まあ、一概には言えないかもしれないけど。律法を正しく守ってたんですよ。周りの人たちが、ああ、あの人たち偉い人だ、聖書の言ってる通りちゃんとやってる、もうそういう人たち、周りからは尊敬される立場にいた。でもイエス様からは非難されました、ね、なんででしょう、ね、自分がね、こうきちっと守ってるとね、どうしてもね、周りの人がね、やってない人を見るとね、裁きたくなるね。これ私たちこう聖書に出て、ああ、ファリサイ派悪いな、だからイエス様に言われるんだよとか思うかもしれないでしょ読むときにね、そうやって読んでるとね、あれ自分はみたいな ね、こう読んでるとね、ファリサイ派あんただから言われるんだよイエス様に、あんた悪いねと思うでしょ。自分を見てください。んもしかして、ね、特にクリスチャンね、やってるとね、案外こうパリサイ派クリスチャンになっちゃうことがあるんですね。クリスチャンですからね、大体みんなね、こう聖書の言った通り正しく、ね、他人を愛して受け入れてやろうとしますよ ね。クリスチャンになってますます悪いことしようと思わないでしょ正しくやろうとするんです。で、正しくなってくるんです。感謝なことです。ところがそうやってない人見るとね、どうも裁きたくなるありませんか。私いっぱいあるんだけど私はちゃんとやってるのに、なんであの人は、どうしてあんたこうなの。これをパリサイ人クリスチャンと言います、ね、他人のこと言ってるんじゃないです私のこと言ってるんです ね。ブーメランってします。ブーメラン、こういう形の、オーストラリアのこの子ブーンと投げるとどうなりますか。ブーンと戻ってくるんですね大体ね、他人を攻撃するこのさばきのブーメラン現象と私は私何でも名前つけない人をブーンってブーンってこれブーンってバーンってバーンって裁きのブーメラン現象ありませんか、ね、裁くのはね、相手攻撃する、自分を攻撃する、実は同じこと自分がやってたりする、ね、 ブーメラン、ブーメラン。笑った人は年代が分かります。若い人分かんないですよ。ブーメラン、ブーメラン。まあいいや。本当あれ、それが大事じゃない。なんだっけ、そうそうそうね、人のことを攻撃すると同じ矢が自分に返ってくるんです、ね、私たちね、人のこと言えないんですね。どうもこのなんていうのかな、自分にまず基準があってね、自分はこうやなきゃいけない、ね、そうすると相手にもそのルールをね、定義をなんか当てはめるんですね。あなたもこうすべきだ、ね、こうしなきゃいけない。これはね、何もパリサイ人のこの時に限ったことじゃなくて、今のこの私たちの中にも十分起こり得ることなんです。このパリサイ派傾向、これがね、実はクリスチャン生活の中で一番の見えない敵だと思います。だって自分はちゃんとやってるんですよ、ね、自分は正しいと。そうするとね、相手をなんか受け入れられなくなっちゃうんですね。でもイエス様の命令は、相手を、ね、愛して受け入れなさい、ね、全然自分がそれ守れなくなっちゃう。相手が悪くて自分は正しい、そしたらね、愛し合うことできるわけないんですね。まあ今日詳しくやりてきますけど、私たちはね、今日ね、自分の中にこのパリサイ派クリスチャンになってないかな、チェックしてください、ね、他人にブーンやるとブーン戻ってきます、ね、で今度は自分裁くようになるんです。私はなんでこうなんだろう、愛さなきゃできない、どうしようみたいな ね、だんだん立法主義的になってきます。立法は良いものです。立法は守らなきゃいけません。でも立法主義、立法主義、規則主義、ルール主義は相手を縛るし自分を縛るんですね。これを何とかしなきゃいけない。じゃあどうなって解決しちゃうでしょうか。2番いきましょう。2番、3、はい、に彼らはどのようにしたでしょうか。はい、問題が起きました。どうやって解決しましたか。どうやって解決しました。どうぞ自由に。うん、エルサレムで会議やった。誰と話し合いましたか。書いてある、書いてある。うん、使徒や長老たち。使徒や長老ってどういう人たちですか。ごめんなさいね、もう質問バンバンだけど。次々もう考えさせるね。使徒や長老ってどういう人ですか、教会の中で。そう、リーダーですね。リーダーっていうのはね、全体を見るんですよ。だいたいね、問題起こってる、こうだーって言ってる人はね、こうなんだ。自分は正しいのに、そうするとね、リーダーっていうのは全体を見るんです。皆さん、リーダーの立場に立ったことありますか。こっちが言うのもなるほどそうだけど、こっちが言うのもなるほどそうだ。難しいんですよ、これ。リーダーになった人は分かります。ね。だから、ああ、そっちもそうだけど、こっちも言い分もあるなって。だからこうします。なんかリーダーっていうのは長期的に全体的に見ることができるんです。皆さん、人が集まればいろいろ問題が起きる、いろんな人が来る。教会、いや教会が本当にいろんなことが起きる。体験したことないですか。皆さん、教会は素晴らしくて清い人たちの集まりだわーなんて思ってると、もうガクッとくるんですね。なんでみんな違うんです。育った背景も違う、性格も違うし、考え方も違うし、これが解決ってこうなる。ね、でもそれを恐れないでください。それを主にある解決方法があるんです。そうしないとどうなるか、ちゃんと解決しないとどうなるかっていうとね、教会の中で、ね、あの人ってさ、ね、ちょっと、ね、あの人こうだよね、あ、うん、そうだよね、あれやね、そうだそうだそうだ。これどうですか。解決しません。もっと悪くなります、ね、よくあるんですよこれ、ねね、うまい解決方法じゃありません、ね、もっと悪いのはね、私もこなのなんだよ、この教会は愛がないとか言って出るとかボーンって出ちゃうんです。うまく解決しますか。解決するしない、しないでしょね。新しい教会行ったらそこでもまた同じことやりますよ。ね、教会飛び出してたってね、また他のとこ行ったらまたここはダメだって。教会が問題ない、自分に問題ない。他にはね、もっと怖いのよね、まあ教会いろいろあるけど私一人黙ってればいいや、我慢して黙っちゃう。何かあっても、ああそれそれ、 これも結構ね、これ日本人よくあるんですね。どうですか？こうするとね、自分の中がこう、教会では一応仮面かぶってパッと、あ、皆さん、あいつはこう、これも良くない。ねえ、皆さんどうやって問題解決してますか？こんだけ多くの人が集まればね、いろんなことありますよ。ねえ、トラブルあって当然なんです。変に一人でモヤモヤしないでください。もちろん一番目は一緒に祈ります。ね、主の御声聞いてください。でもね、なかなかね、どうしたらいいか複雑な問題なんです。ね、で、自分が正しいって言ってもね、向こうにも言い分があるわけですね。どうしますか？パウルとバルナバどうやりました？どうやった？バトルしましたか？陰口言いましたか？黙って我慢したか？どうしました？今日話し合ったんです。しかもリーダーと、ね、リーダーと順序立てて説明して話し合うときに、ね、自分がだんだんだんだんこうクールダウンしてきます。冷静になってきます。ああそうか、そういう見方もあったか、ね、でリーダーも、ね、すぐにあダメよって言うんじゃなくて、あそうね、そういうこともあるね、じゃあみんなと、ね、ちょっとリーダーたちで話し合ってみるからちょっと待ってねとかね、なんかね、なんか少しでも主の御心に近づけると思うんですね。もちろんね、人間ですからいろいろありますけど、それでもね、主はリーダーに油注いでます、ね、なので問題が起きたときに恐れないで話し合いましょう、ね、バトルしてるその人と直接じゃなくて、ね、一旦ね、自分の会社であったらボス、ね、上司であったり、家の中だったらお父さんお母さん、ね、教会であれば牧師とかその立てられてリーダー、ね、そのために立ってるんです、ね、はい、祈りながらね解決していきましょう。次行きましょう。私た3番さあ、はい、はい、どうしたらことが、どうするときに神を試みるというか言ってますか、聖書の中で。どうするとき、どうぞどうぞ、こしょこしょ言わないでマスクしてるとなんかよく聞こえない、よくはっきり言ってください。どうすることが神の試みることって言ってますか。うん、首輝を、うん、弟子たちの首にかける。つまりどういうこと、首輝をかける、まあ、相手にどうすることですか。この文脈の中では、うん、お、誰か言った、強制する、それです、それそれ、ね、もう一人も言った、誰か、なんか神様につなぐ、うんうん、そうねああそう、先週はねその首引きだったんですね、うん、はい、えっとねどうしようあのここで言ってる首引きは、あのこの先週のね、あの首引きをって私に従われてたんで、その首引きじゃなくて、自分が追い切れなかった、どこだっけ、先祖たちも私たちも追い切れなかった首引き、重荷みたいなもんですね、を相手に負わせる、強制することなんですね、コントロールすること、あんたもすべきだ、ね、異邦人に対してですね、ね、こういうふうに言ったわけです。ペテロがね、ペテロがね、なぜ会議の中で最後ね、散々話し合ったんです。どうしたらいいかな、ね、そうしたときに、ね、なんで私たちも先祖も追い切れなかったそういう首引きをね、あの異邦人クリスチャンたちに負わせるんですか。これは神様をどうすること、試みることだって言うんだよね。ね、相手に対して強制してこうすべきだ、ああすべきだ、これは神様は試みる罪だって言ったんですね。人を裁くのは誰の仕事でしょうか。神様、皆さんよく分かってるね。ね、人を裁く方は主お一人です。ね、なのに、ね、神、裁きって、まあ、裁きっていうのは裁判ですね。裁判の座にイエス様座ってるのに、イエス様ちょっとどいてくださいっつって、私が座ってあんたこうすべきだ、すべきだ、いいですか悪いですか、いいですか悪いですか、あれでしょ、これは恐ろしい罪なんです。自分が神様になっちゃうんですよ、裁いてるときに、知らないうちにね、うん、人を裁くことができるのは主お一人です。アメンですか。その主を押しのけて自分が裁きの座に座って、あの人はこうすべきだ、こうしないって、なんでこうなんだって、 これは自分が神になろうとすることです。これは神を試み罪だとペテロは言ってるんです ね。人を罪に裁くことができる人はいませんね。会員の現場で捕らえられた女の人ね、パリサイ人たちは、立法学者たちは、ね、モーセの立法ではこの人たちは石で打ちなさいって書いて、イエス様どうしますかって、イエス様何て言いました？罪のない人がまず最初にこの人に石を投げなさい。そしたらどうしましたっけ？はい、私石投げますっていう人いました？あ、私ないですから石投げられます、そういう人いますか？質問します。この中で石を投げる資格を持ってる人いますか？誰もいないですよ、ね、誰もいない、ね、誰もいないんです。そうやって一人抜け一人抜け、また二人抜け、全員いなくなった後、女の人が、ね、イエス様聞きました。あなたに石投げる人いなかったんですか？誰もいません。イエス様何て言いましたか？私もあなたを罪に定めない。アメン、ハレルヤ、ハレルヤ。今からもう罪を犯してはなりません。イエス様はそう言ったんです、ね、罪を犯していいって言ったんじゃないですよ。立法を守らなきゃいけないんです。でも石投げることはできないんです。イエス様でさえ罪に定めなかった。私たちどうでしょうか？私たちはね、相手の弱さを受け入れ合うために、補い合うために共にいるんです。私は弱点、弱さが一つもないっていう人いますか？弱さがあるっていう人ありますよ。私なんか弱さだらけですよね。ね、だから共同体が補い合う、補い合う。相手の弱さを相手、自分がカバーして、自分もたくさんカバーしてもらってます、ね、だから共同体が必要。アメン。教会ってありがたいでしょ、ね、え、もし教会がそういう場だったらみんな来たくなると思うな、うん、と思いませんか、ね、え、自分のような弱いものをね、主が受け入れてくれたようにみんなが受け入れてくれた。主を体験するんですよ、教会は。そういう教会になりたいな。アメン。目指しましょう、ね、完璧にはできないかもしれないけどね、目標はそこです、ね、お互いに受け入れ合う教会。4番、三杯。私たちはどうするときに他の人を受け入れることができますか。はい、どうやってするときに他の人を受け入れることができるでしょうか。誰か、御言葉の中に答えがあります。どうするときに受け入れますか。どうぞどうぞ。答えは聖書の中にあります。どうするときに受け入れられる。ペテロは何て言いました。そう、主イエスの恵みによって救われたと信じる。彼らも同じなのです。アメン。まずは自分がね、イエス様によって無条件に許されたんだ、これが分かるときに相手を受け入れられる。アメン。これが分かってないとこっちができなくなる、ね、人間関係、これ十字架、この関係、いつも言うけどね、人の関係、イエス様に愛されて、無条件で愛されて許されてる、そしたら相手をね、イエス様の目で見ることができる。一番、このステップがあるんですね。ちょっと次言っていいですか、ね、他人を受け入れるときのステップ。一番読みましょう。三杯。アメン、ね、信じてください、ね、聖書にそう書いたんです、ね、自分の目で自分見るとね、私なんてね、こんな欠点ばっかりで自分はダメで、神様受け入れてもらえないよ。自分の目で自分見ちゃダメなんですね。そうするとね、自分が受け入れられなくなる。自分受け入れられないと他の人も受け入れられないんです。自分を裁くから人も裁くんです。ここから解放されなきゃいけないです。でもね、聖書にはイエス様を十字架の父親に言って、あなたは無罪だ、ハレルヤ、あなたは白だって、あなたは完全に OK ですよ。信じますか。これはね、信じるしかない。肉の感覚で言うととてもそう思えない。 これ戦いがあります。信じるっていうのはね、今自分がそうだから信じるんじゃないです。とてもそうは思えないような自分でもね、聖書にはそう書いた。聖霊によって読んでください。自分は神様から OK だよ、あなた OK だよ、神様の声聞いてください。その時から解放始まる。2番いきましょう。3、はい、この主イエスの救いに感謝し、主を喜び、主を愛し、主に従いますと決心してください。その時にあなたは聖霊に満たされ力を受けます。はい、1番目ね、イエス様に愛されて受け入れられてるんだって分かったら嬉しくなります。主に感謝しますね。こんな私なのに私は許してくださるんですか。主にだったら従います、ね、主の愛の律法に行きます、ね、前は律法主義パリサイ人、ね、こうしなきゃこうしなきゃ、今度はイエス様の愛の律法によってこうしたいです、従いたいです、ハレルヤ。こうなってくるんですね。同じやるのでも全然違うんです。同じ律法を守るのでもやらなきゃやらなきゃだとは続きません。枯れてきます。でもイエス様の愛に満たされた時に従いたい、従います。聖霊の力、力を受けないとね、相手許せないですよ皆さん。そうじゃないですか。自分の力でどうやりますか、ね、聖霊満たされ。次3番。あ、はい、自分の中で他人を裁くようにコントロールしている悪霊をイエスの御名によって追い出してください。アメン、ね、自分がね、こうまさか自分の中でこうコントロールして悪霊がいるなんて思わないんですね。特に怒ってる時怒って相手を裁いてる時はね、あいつが悪いんだもん、あいつの、ね、相手の中にいる悪霊をイエスの前に出ていけとか言うんですねじゃあ自分は実は自分の中にそういう悪霊のコントロール、クリスチャンでも悪霊のコントロールに入ることがあります。そういう罪に対してドアを開いてしまっている時、知らず知らずのうちに、パリサイ人は自分が正しくて立派だと思ってたんです。でもイエス様に非難されました。自分もあり得るんだって。でもこれ気づいたらね、もうその時点でほとんど勝利です。でもこれが見えない、サタンというのはね、自分が見えないように働くんですね。えバレたらすぐ負けちゃうから、だから全然そうじゃないかのように私たちの思いに入り込んでいくんですね。それであの人はこうすべきだ、なんでこうやってないんだ、ね、これが正しいのになんでこうなんだ、悪霊の働き、ね、イエス様の皆によって追い出してください、ね、主イエスの皆によって争いの霊出ていけ、アメン。主イエスの皆によって裁きの霊私の中から出ていけ、アメン。相手の中からじゃなくてまずこっち自分、ね、私の中にそういう怒りが渦巻いてる、ね、口じゃ言わないけどこうぐるぐるぐるぐるなってる、悪霊のコントロールがあるんです。それを知ってください。そしたらイエスの皆によって私の中にある束縛の霊イエスの皆によって出ていけ、アメン。恐れの霊出ていけ。そしたらね、相手に対する見方があります。あ、それは次に行きます。4番、はい、3、はい、主イエスの御名によって相手を許して愛しますと自分の声で声を出して自分に対して宣言してください。宣言には力があります。自分に口で命令するときに自分の心魂も従うようになります。はい、これね、感情がなくても口で言ってください ね、心の中で思ってるだけじゃダメなんですね。相手を許さなきゃいけないんだけど、ぐるぐるぐるダメなんですね口っていうのはね、力があるんですよ、ね、相手とてもじゃないけど全然愛せない、 OK、 口で言ってくださいね。主の命令ですからね。相手を許します、愛します、すくすくします。私の後について言ってください。相手を許します、相手を愛します、相手を祝福します。アーメンですか。アーメン、ね、これ口で言うときね、口がこうグッて言うと体がこうグッて動くんですね。ヤコブ書に書いてある船の舵のようだって、ね、これ船の舵が小さいけどグッて言うとゴーっていくんです。こうやって言うとゴーっていくんです。わかりますか。この小さな口が体全体を動かすんです、船みたいに。こ これヤコブ書に書いてあるね。いい例えですね。聖書の例え分かりやすい。ね。ね。口がこうで。愛しますって言って、ぐーって言うんですよ。こっちは愛したくないんですよ。怒り、裁き、喧嘩。なんであいつはいいんです。愛しますって言って、ぐーって。ね。分かりますか？口を使ってください、口を。ね。宣言、命令するんです。自分の魂に。私たちの感情はね、私たちの口に従うようにできてます。神様そういうふうに作ったんです。なんて便利でしょう。ねえ、使わなきゃ。ね、口を開くんです。ね、相手を愛します。許します。そうするとね、まあ、そっか、ね、魂がね、こう、だんだんだんだん落ち着いてきます、ね。命令です。宣言っていうのは命令なんですね。小さい声でもいいから言ってください。一人の家でも、ね、叫んでもいいです。ね。皆さんの心がね、変わり始めます。そのスイッチボタンだと思ってください。ね。変わるスイッチボタン、ピッ！ね。ね。次行きましょうか。4、5番。あ、はい。5番。はい。3、はい。相手を裁き、コントロールしようとする権利を捨ててください。人を変えるのも、裁くのも、神がなさることです。アーメン。ね。これね、自分がね、相手を裁く、ね、私があなたを変えてあげます。なんちゅう傲慢なんだ、ね、あなたはこうすべきだってのはそういうとることなんです ね。そういう権利は私にはないんだ。これは神様なさることなんだ、ね、もう権利放棄捨ててください、ね、あなたをねこうしてあげます、ね、私が相手を直してやるなんてどうも神様じゃありませんよ。あなた、皆さん神様ですか？神様違うでしょ私神様じゃないんです、ね、神様なさることやっちゃいけない。バウンドリー、なんか境界線でしたっけ？境界線、ね、話読んで、なるほどなと思ったんですね。自分を変えるのは自分が知ってるんです。相手を変えるのは自分の領域の外です。ね、アウトオブコントロール、ねね。そう思うとね、気がほっとしますよ。どうも私たちはなんかね、こう自分のなんていうの、この周りの人を変えたがるんですね。自分の思い通りいかないといかるんですよ。ね、なんで同じようにしないのとかね。アウトオブコントロール。手放してください、ね、ちゃんと主がなさりますから。信じますか？主の御業信じますか？主の御業信じる人はね、これ手放すことができる、ね、自分でね、こうすべきだ、すべきだじゃなくて主がなさるんだ。5番の次なんだ。6番、あ、はい。この段階まで来ると相手が自分をどう見るかどう言うかなどと恐れなくなります。たとえ相手が変わらなくても全然気にしないでください。あなたがなすべきことはすでにやって、あとは主に委ねたので、あなたはもう自由です。アメン。自由です。ね。もう全然気にしないでください。相手がどうかなんか。ね。もうね、相手がどう、自分がもう解放されちゃったらね、主が私を受け入れてる。ね。私のことね、愛して、そのまま受け入れてくれてるよ。その姿勢で満たされたらね、相手が何よともうどうでもいいの。極端に言うとね、関係ない。相手が私攻撃するか、なんか無視するか、なんか否定的なこと言うか、あっそう全然気にしない。私の後についてください。全然気にしない。全然気にしない。全然気にしない。全然、全然、全然気にしない。そのぐらいやった方がいいです、皆さん。ね。皆さんやってみてください。楽になりますよ。かなり楽になる。私たちね、気にしすぎなの。そう思いません？私自分見てもそう思う。あの人は私のことをこう思ってるかな。こうやったらあの人のことこういいかもしれない。あの人はなんでこうなんだろう。これに縛られるとね、悪霊にやれちゃうんですよね。で、そのうち自分がばったり倒れる。この悪いサイクルに入らないでください ね。イエス様につながって、サタンを追い出して、あとは全然気にしない。どうですか？ちょっと自由になるでしょ？ね。ここの段階まで来たらね、もう相手が変わるか変わらないかはね、私の手のもない、主の問題。イエス様預けました、バイバイ。イエス様やってくださいね。自分のやるべきことやったらあとはもういいんです。ね、全然気にしない。ね、もう一回言いましょう。全然気にしない。全然気にしない。ね、大丈夫、自由になります。ね、自由になんなきゃなんなきゃじゃないんですよ。ね、主によって満たされたら、ここはね、あとは主がなさる。熱くなってきた。次なんだろう。はい、どうぞ。 あ、これね、私ね、初めて書きました。前、手書きで書いてたのね。やったらできますね、ちゃんとね。パワーポイントって便利ね。前はできなくてね、マジックで書いてスキャナで撮ったりしてね。あ、面白いですね、なんかパワーポイント。まあ、それが大事じゃない。それが大事じゃない。なんだっけ、そうだそうだ。主、ね、主が私を受け入れてます。ね、今言ったことをまとめますよ。皆さん、よくまとめてください。これ、絵に描くとね、人間ね、絵に描くとね、頭に入るんですよ。ね、そういうタイプいるでしょ、図に描くと。主が私を受け入れてます。これが一番。これが一番大事です。悪霊はここを攻撃するの。私は受け入れられてない、ね、私みたいな人ダメだわって。そうなると他の人も裁くようになるんです。大丈夫、あなたは受け入れられてます。アメン。私は受け入れられている。私は受け入れられている。私は主に受け入れられている。アレルヤ。アメン。ねえ、こうなるともうあとはね、イエス様愛します、従います、礼拝します、この関係が回復するんですね。そうすると聖霊に満たされて、もう霊的な武装が整います。霊的武装ね、したら今度は何ですか。悪霊を追い出す。これが見えるの、この悪霊が。私ね、実を言うとね、前言ったんですけど、私この絵を描くときに悪霊をこっちに描いたんですよ。こっち、相手にいる悪霊をイエス見ないと追い出せってやったんですね。描きながら、ん、待てよ、もしかしてこっちにいるのかな。これ大きな発見だったんです。私ね、人とバトルやるとき大体ね、なんつうのかな、悪霊は向こうについてるもんだと思った。なんてサタンに用いられてるやつめ。あれはサタンにすごい用いられてる。案外自分だったりね。で、書き直したの、これ。わざと。最初ペンで書いたときはこっちじゃなかったんですよね。でね、書いてね、これは違うわ、と思って。私ね、これ裏話なんだけど、これメッセージね、私メッセージのオーダーが入るとね、もう1ヶ月前にできてるんです。だって、何日メッセージしてくださいねって言うと、もうブワーってもう1週間にできてるの。これがこの通りいかないんだ。ああ、もう1ヶ月前できたから余裕だと思ってるでしょ。これがね、直前になってなんか2点3点するんですね、これ。主がこう、いろんな方法でこう、あ、違うわ、これ。まあ、そういう裏話ね。まあ、なんだっけ、そう。追い出す。ね、悪霊。ね、イエスの御名によって、ね、悪霊追い出します。今まで私をコントロールしてたの。見えないからこれコントロールされるんです。あ、いるなって分かったら、あと追い出すだけ。ね。もうこっちが回復したから、使徒の関係回復してから、こっちをイエス様によって追い出します。ミラによって追い出します。そうするとね、今までね、もう相手の悪いとこばっかり見えてたの、このコントロールで。そうじゃないですか、皆さん。ね。このコントロールから解放されます。次。そうすると、今までこうやって攻撃してたのが、イエス様の目線で相手を許します。イエス様の視点で相手を愛します。ハレルヤ。ハレルヤ、ね。こうやって相手を見るようになるんです。イエス様は私を許してくれたように、あいつも許した。イエス様は私を無条件で許してくれたように、あの人も十字架で許されてるんだ。だいぶ違います。ね、そしたらね、ああ、そうか。ね、イエス様の心であの人を見ることができるように助けてください。イエス様の目線で、イエス様の視点で、できるように私の視点を変えてください。アメン。こうやって見るんですね。で、最後、相手をコントロールする権利を放棄します。全然気にしない。ね。そしたらね、相手がどう言おうと、言ってきますよ、いろいろ。ありますよ、そのね。ね、何やっても変わらない人いるでしょ、ね、どうでもよくなります。大した問題じゃなくなります。こっちが変わったらもういいんです。あとは主がなります。アメン。次、ほらっなんかパワーポイント面白いな。あ、こんなこと、はい、5番、3、はい、あなたが受け入れるべき人は誰ですか。はい、あなたが受け入れるべき人は誰ですか。このメッセージ聞きながらね、多分ね、聖霊様が、ポン、ポン、ポン、浮かんだ人いますか？誰とは言いません。言わなくていいですよ。ね、みんな自分が知ってて、ここなんか、あいつだ。あの人だ。 浮かぶ人がいると思うんですね。ね。さて、私は誰だったと思いますか？私ね、このメッセージ作りながら最後のこの質問一番悩んだ。大体質問、メッセージ作ってね、最後こう自分の証入れるの、私が受け入れるべき人誰だろう、あの人、こいつか、家族か、教会員か、誰かか。静かになっちゃう。最後に自分で分かったのは、あ、一番受け入れるのが難しい人見つけました。誰？あ、分かってる。すごい。自分。ね。私はね、この伊藤仁志、受け入れるのが難しかった。自分が嫌なの。自分の霊的状態。なんで自分はこうなんだろう。クリスチャンとして、ね、こうありたい。でも自分はこう。なんか許せないの。で、なんていうのかな、こんなにね、いや、こんな状態では神様はね、まあ、愛してはいるかもしれないけど、OK じゃないだろうな。こういうことしてると自分が悪いこと起きるんじゃないかな。こういう、なんていうのかな、もうだんだん、この悪霊の声聞いてくるの。ありませんか、そういうこと。あ、私、ちょっとひどかった、それ。うん。もう自分はこのままじゃね、神様は受け入れてくれないじゃないかな。でこういう状態だとね、もう人を裁くんですよ。わかりますか？同じ原理人を裁くんです。だからね、あの人を許します、この人を許します、やるんですよ。許さなきゃ、愛さなきゃって、また別の人が現れるの。でこの人、こっちも許します、現場で、今度また別の人、行くところでね、なんでだろうと思ったんですね。ここだと、ここがそういうふうに自分がね、裁いてるとどこ行っても同じ。ああ、イエス様、これはまずいですね。どうしたらいいでしょうか。で、なんていうのかな、前もちょっと言ったけど、宗教の霊っていうのはね、自分が宗教、まさにパリサイ人なんです、ね、自分がちゃんとやってなきゃってね。そうすれば神様受け入れられてる。宗教になっちゃうんですよ。祈ること、聖書を読むこと、愛すること、いいことなんですよ。これがなんか立法主義になっちゃったら、途端に宗教の霊なんです。これは本当に紙一重、わかんないですよ、自分でやってて。だって正しいことやってるんだもん。でも、正しいことやんなきゃ神様に受け入れられない。そういう動機で、正しいこと、祈ること、聖書読むこと、相手に仕えることやってたら、自分がパリサイ人なんです。これが宗教の例です。だからこれが一番怖いの。私、それが分かったときにね、わぁ、イエスの御によって宗教の例出ていけ、アメン、もう追い出した。で、もうそのドアを閉じたんですね。もう自分はね、宗教行為によって神様に認められようとすることをやめます、ね、まずイエス様が受け入れてくださった。楽になりました。ね、なんていうのかな、霊的な余裕、相手を受け入れる余裕ができた。自分に余裕がないとね、相手も受け入れられないですよ。わかりますか、ね、でも自分が霊的に余裕ができたときに、ね、入ってる。まあ、元々これからもね、もちろん戦いあるんですけど、じゃこれで一発で自由になったかってそうじゃなくて、これからもまた戦いあります。そのたびにね、これに戻ってこようかなと思う。さっきの図戻してくれますか。おう、戻る。こうやって戻るの ね, ね, ね、これここ、ね、イエス様は私を受け入れてるんだ、ここに戻る。相手がどうこうする前にこれ、人との関係、イエス様に受け入れられてると思ったらね、イエス様に従い、でこれを追い出して、ね、この頭、この図をね、もう一回思い出そうと思ってます。私もまた相手をなんか裁いたり、いろいろあると思います。解放は一発で終わりません。毎日戦いです。でも戻るところが分かった。主に感謝します、ね、最後にね、あ、次行っていいですか。これとその後ね、一緒に賛美したいと思うんですね。賛美するときにですね、この賛美してますか。どんなとき、これなんか子供の向けの賛美、とんでもない私への賛美だったり、ねね、愛が難しいときありますか。ね、一緒に賛美しましょう。立ってください。あ、立ち上げる方は立っていただいてですね、 こんな時、ね、難しい時、自分にね宣言しながら一緒に賛美しましょう、ね、明るくやりましょう。明るく、ね、なんかヘビーにならないでください。解放されるもう前触れです。アメン。これで皆さん自由になるんです、ね、相手見なくなります。主見るようになります。行きましょう。そんな時、そんな時、難しい時、そんな時、難しい時、そんな時、難しい時、愛が難しい時、思い出そう、思い出そう、天の父、思い出そう、天の父、思い出そう、天の父、愛する子を与えた。愛受ける?愛受ける。愛与えて、愛受ける。愛して、許されて。人許せる、許されて。愛せる。聖霊が、あなたにも。聖霊が、あなたにも。聖霊が、あなたにも愛する愛くれる。聖霊はあなたにも。聖霊はあなたにも。聖霊はあなたにも。聖霊はあなたにも愛する愛くれる。愛受ける。愛受ける。愛与えて。愛受ける。愛して許されて。人許せる、許されて。愛せる。皆さん一緒にお祈りしましょう。イエス様愛します。イエス様受け入れてくれること感謝します。イエス様私のことそのままで受け入れてくれること、イエス様の愛、イエス様の血潮によって許されたこと感謝します。主の愛によって私は自由です。イエス様の愛によって血潮によっても自由です。私の背後にいるそのコントロールした悪霊、イエス様によって出ていけ。主イエス皆によって裁きの霊出ていけ。イエスの皆によってこの私たちを縛っているその争いの霊出ていけ。分裂の霊出ていけ。イエス皆によって主の力によって解放されたこと、聖霊の力によって解放されたこと感謝します。自分が変えられたこと感謝します。主よ、イエス様の愛によって愛せを受け入れ、愛し祝福します。どうか主よ、その自由に変えてくださいますように。主よ、イエス様の愛によって許されたからこそ相手を許すことができる力を与えられたこと感謝します。どうか主よ感謝します。そんな時、難しい時、最初からもう一回やりましょう。一番、そんな時、そんな時、難しい時、そんな時、難しい時、そんな時、難しい時、愛が難しい時、思い出そう、思い出そう、天の父、思い出そう、天の父、思い出そう、天の父、愛する子を与えた。愛受ける。愛受ける。愛与えて。愛受ける。愛して許されて。人許せる、許されて。愛せる。聖霊が、聖霊があなたにも。聖霊があなたにも。聖霊があなたにも愛する愛きれる。聖霊は、聖霊はあなたにも。聖霊はあなたにも。聖霊はあなたにも愛する愛くれる。愛受ける。愛受ける。愛与えて。愛受ける。愛して許されて。人許せる、許されて。愛受ける。愛受ける。愛与えて。愛受ける。愛して許されて。人許せる、許されて。愛せる。アメン。お祈りします。愛する天の父なる神様、イエス様の十字架の血潮によって私たちは全ての罪が許され、こんな私であっても主はそのままで完全に
受け入れてくださったことを感謝します。そのイエス様の十字架の愛の土台の上に今立ちます。そしてこの自分をイエス様の御名によって解放します。イエス様父によって解放します。そして今まで私の背後でコントロールして相手を裁くように、相手をコントロールするようにいろいろ心の中で私を縛っていた全ての悪霊たち、イエスの御名によって出ていけ。主イエスの御名によって裁きの霊出ていけ。主イエスの御名によって争いの霊出ていけ。イエスの御名によって分裂の霊出ていけ。今私たちはイエスの力によって皆によって自由であることを宣言します。イエス様の救いの力によって、聖霊の力によって解放されたことを宣言します。そしてこのイエス様の愛によって相手を愛します。相手を許します。相手を祝福します。イエス様の心で相手を見ることができる、イエス様の目視点で、目で相手を見ることができるように私の心を変えてください。主よ、すべての見て、ね、主の御手にすべてを委ねます。どうか主よ、もしこの中でいろいろな人間関係の中で悩んでいる人がいたら、家族の中で、学校の中で、職場の中で、地域の中で、壊れた難しい人間関係の中で悩んでいる人がいたら、主が御手を触れてください。聖霊様、今御手を伸ばしてその人の心にタッチしてください。どうか聖霊様の愛によって包んでください。どうかしよう、壊れた人間関係の中で傷ついている方がいるでしょうか。主が癒してください。癒しの御手を伸ばしてください。イエス様の愛によって心を解放してください。そしてそのイエス様の愛の中で、その人間関係、難しい問題、主の御手に委ねます。私たちの手に負えることではありません。主がなさいます。主の御手に委ねるときに、主の方法で解決することを信じます。そして私はそのことについてもう気にしないことを宣言します。もう気にしません。主よ、私は主にあって自由だからもういいです。主よ、感謝します。主よ、この霊的な解放、霊的な自由、人間関係における問題から乗り越えて超越して主のもとに飛び込んでいくことができますようにお願いいたします。主を感謝します。ここにいる一人一人の家庭を、職場を、学校を、地域を、人間関係をイエス様によって祝福します。感謝して委ねてイエス様の名前によってお祈りいたします。